私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。とても蒸し暑い季節になりました。まあ、この季節になると、まあ、一つのことを思い出します。まあ、それはマカオという国に呼ばれてお話しに行った時のことです。だいたいこの時期に行きまして、でマカオという国はですね、香港のですねから船で行くところなんですけども、まあ一日中がですねスチームサウナみたいな、まあ、そういう本当に蒸し暑いところで、まあ、そのことを思い出します。まあ、そのマカオに、実は神様のクレヨンというエッセイを出した時に、まあ、女子パウロ会のシスターであった山田シスターって方がどこかでその本を手に取られて、一回マカオに来てお話をしてほしいというので呼ばれていったのです。で、まあ、その当時はマカオという国は実は中国ではなくポルトガル領でした。でまた聖書が翻訳された場所でもありますし、まあ、印刷された場所でもありますし、ザビエルがですね亡くなったところから近いですねところでもありますし、まあ、そういうキリスト教のですね歴史を感じるようなところでした。でその女子パウロ会のシスターたちがある修道院におられまして、そこに招かれて行ってきました。まあ、4人のシスターがおられまして、まあ、修道院といってもアパートの一室を修道院にしておられました。まあ、女子パウロ会ですから出版が主な役目というか主な伝道の仕方で、まあ、中国語に聖書とかまた聖書的な文章を一生懸命翻訳してそれを出版して配っておられたのです。まあ、その4人のシスターというのはブラジル、ポルトガル、そしてアメリカ、日本の方々、全く国も違う方々がそこにおられて、で共通語は何語だったかというとイタリア語だったです。でみんなバチカンに行って勉強してますので、イタリア語がここの共通の言葉なんです。まあ、そういうふうに言われて、まあ、お話をしてくださいって言われても講演するわけでもなく、中華料理のテーブルを囲みながらですね、生活についてとか政治についてとか、まあ、そういうことをですね話しておられました。でそこにですね、まあ、日本のその、まあ、キリスト教はどういうものか、まあ、そのことをお話しする機会があったのです。まあ、その頃は中国への返還ということがですねマカオが言われていたので非常に緊張感があった時でした。まあ、そういう時に本当に言葉が言い乱れておりましたけれども、みんな楽しく明るくですねそこで生活し宣教しておられたことが非常に印象深かったのです。まあ、その中で、まあ、シスター山田という人が実は自分のことを証ししてくれ、ました。まあ、日本から使わされて、まあ、シスター誓願を立てて、まあ、それから一度も日本に帰ってないのだ。その時が16歳だった。16歳から宣教というか、まあ、修道院に入って、バチカンに行ってという大変なことだな。で、まあ、そのシスター山田がですね、実はなんでマカオに来たかって話をされていたのです。まあ、何度となくですね大病を患いながらですね日本に帰ることなく宣教についていた。まあ、実は台湾でですね宣教活動にまず当たっていた。その時に香港マカオで会議があったというのです。その時に船でマカオに渡る時に、まあ、泥水みたいな海のところでなぜか上からですね声が聞こえた。それは何かというと、ここがあなたが御言葉を伝える場所になる、まあ、そういうふうな声が自分の中に聞こえてきたというのです。でその当時はですね、まあ、ローマにおられてですね、まさか自分が香港に来る、まあ、マカオに来るとは思わなかった。でもその時にその声が聞こえた時にシスター山田は何をされたかというと、誓願を立てた時にですねいただいたお目台っていうんですかね、なんかそういうなんかペンダントトップみたいなものがあるんでしょう。その目台をですねその香港の海に流しながら祈ったんだ。神様、私をここに使わせてください。あなたがここに共にいてあなたの働きを示させてください。そういうふうに祈った。するとそれから25年後、 神様は祈りに応えて私をここに使わされた、そういうふうにニコニコとしながら話しておられました。まあ、日本に帰る予定はない、ここで一生過ごしてここで神様の御言葉を伝えていく、それが私が祈ったことに対して答えてくださった神様の御心であって、それが派遣されるっていうことなんですよ、そういうふうに聞いたときに、これは大変なことなんだなというふうにも思いました。派遣っていうのは何だろう、神様がそこに使わされるっていうのは一体何だろう、今日はそのことがテーマですけど、そんな簡単なことではないんだな、その時にその話を聞きながら思ったのです。今日のテーマは派遣ということです。使わされるということです。働きを祈って与えられて、イエス様自らがそれを使わされる、派遣される、その時に何をすればいいかということを教えられたところでもあります。イエス様による弟子たちの派遣の動機から書かれていますが、それはイエス様が羊飼いのない羊のように弱り果て倒れ転んでいる群衆を見て憐れんだ、そこからこの派遣の出来事が起こるのです。そこには本当に苦しみ悩み痛む人がいる、弱り果てている人がいる、そこに神様がお弟子さん一人一人を使わされるのだ、そこから始まっているのです。まずイエス様は12人の弟子を選ばれました。この12人はすべてイエス様と同じようにする権威を与えられています。すべての病とすべての弱さを癒すための権威、権能、それを与えられて、そして一番弱いところに行きなさいと言われているのです。この12人のリストっていうのもですね、本当にこの12人のリストがですね、マタイ、マルコ、ルカ、そして実は使徒言行録にも書いてありますが、一人だけ名前が違うんですね。それはタダイという人がですね、ルカによる福音書にはない、ヤコブっていう名前でなってる。誰が本当の住人だったか、それははっきりしないんだろうな。でもですね、ペテロや、ヤコブやアンデレやヨハネはよく聖書の中に出てきますので、多分その働きが残っていく。でもバルトロマイとかタダイとか、そういう方は一体何をしたんだろう、何にも聖書には残っていない。でも12人、イエス様が選ばれた12人として名前があり、その12人が権能を帯びて使わされたのだと聖書は記しているのです。イエス様は何のために派遣されたんだろう、そのことを私たちは考えます。もちろん病気を癒し、死者を生き返らせ、悪霊を追い払うため、そのようにイエス様もおっしゃっています。また宣教するため、イエス様の弟子を増やすため。しかしそれが本当の目的なんだろうかと思うのです。もしそうであるならば、私たちにも同じ権能が与えられていることになります。じゃあなぜ私たちはできないんだろう、なぜイエス様からこのように使わされているのにそれができないんだろう、そういう悩みもあります。多分それは信仰がないからだと言われてしまえばそれまでのことかもしれません。でもよく考えるとそれが目的ではないんだろう。私たちが使わされるというのは具体的な行いそのものではなく、使わされるというところに一番の大切なことがあるんじゃないか、そのように思うのです。イエス様は12人を派遣するあたりという言葉から今日の聖書が始まっています。つまりそれは具体的な行いはある種の付け足しかもしれない。一番大切なのは派遣される、イエス様から使わされる、神様の働きを示す、そのことではないかと思うのです。それが具体的な行いを通して神様が今ここに働いていることを示す、そういうことになるのだというふうに思います。ですから私たちは神様の御心のままにそれぞれの生活の中に派遣され、神様の御心のままにこれこそが派遣された出来事だ、そう思えることと出会うのです。なぜならそこにはイエス・キリストが共におられるからです。行ってきなさい、あんたたち一人で行ってきなさいではなく、神様、イエス様の御心が必ずそこに共にいる、共におられる。だから私たちが派遣されて具体的な身をつけて そしてイエス様のもとにまた帰ってこれるのだというふうに思うのです。もう東日本大震災から3年が経ちまして、今被災地はどうなってんだろうな、昨日も臨床宗教士の方々とここで少し会合を持って、今の東北はどうなってるか、先週一人のお坊さんが行ってこられましたので、その時最初の言葉は何だったかというと、今ですよ、今行かないでいつ行くんですかっていう話から始まりました。とっても大変な状況になっているそうです。復興してきた、そうではなくして、今仮設の中で争いが絶えないですね。ものすごい落書きがたくさんある、出ていけとかですね、そういう落書きの中におられる。なぜそうなったのかわからない。震災を通してですね、もともとからあった問題が拡大して拡張してっていうんですか、それが人々の争いの種になっている。それをどうすればいいのかわからない、そういう状況になっているということを昨日報告を受けまして、あ、そうなんだな、今こそ私たち宗教者、その出番が来る、伊藤文夫先生がそう言っておられましたけど、まさにそういう時が来たんだな、そういうふうに思いながら昨日の話を聞いておりました。ただじゃあそこに行くかというと、とっても恐ろしいですね。二の足踏んでしまうなと思います。東日本大震災の時もそうでしたし、阪神大震災、阪神淡路の大震災の時もそうだったんですけど、あなたが行きなさい、教区からその命令、また本教会から命令を受けた時に、願わくは私じゃない人を使わせてほしいとやっぱり思いましたですね。いろいろ理由をつけて、私は事務局長だからそうなると教会がダメになってしまうとかですね、その時、教育部長してたので教区の教育はどうなんでしょうかとか、いろいろ理由をつけたんですけど、やっぱりお前が行け、とってもでも怖い、とっても恐ろしい、自分が何ができるか分からなかった。でそういう時にですね、今はもう大きくなりましたけど、長女がですね、何しに行くの、確かあれ3歳ぐらいの時だったと思うんですよね、3歳か4歳、何しに行くの、何しに行くんだろうねって。その次の質問は、なんでお父さんが行くのですね。近くにはたくさん牧師先生がいるのに、なんでお父さんが遠くから行くの、お父さんじゃなくていいじゃない。そう言われると、そうだよねって、近くに牧師先生たくさんいるからその人たちが行けばいいんだよね、なんでって言われる言葉にどうもですね、答えができなかったんですね。それで夕食の時にですね、お祈りの後にですね、娘が言った言葉が何だったかっていうと、お父さんは本当バカじゃねえっつって、なんでお父さんバカなんだって聞いたら、だって神様が行けって言ったんだろうって。さあ、すごい娘を持って幸せだなと思ってだって神様が行けって言ったんでしょって、派遣っていうのは多分そういうことなんだろうなと思うんですね。私が行って何かするとかじゃなくて、神様が行きなさいと言う、そしたら神様がそこで与えられるものがある、用意されたものがある、神様が共に行ってくださる、あなたを使わすのは私が共に行く、その働きをあなたを通して示す、そのことをですね伝える、それが派遣だということじゃないかなというふうに思います。そういえばそうでした。行って何もすることもなく、ひたすら話を聞いて、その人のそばにいてですね、何もすることはなかった。でも最後にそういう人たちから言われたことは何だったかっていうと、あんたが来ると元気になるね、楽しいね、そうですか、だってあんたの背中にはキリストを背負ってるもんねって、この言葉だったなと思うんですね。そうだ、私が行くことになって元気に出る、なんで元気になるかっていうと、私の後ろにはキリストがおられるんだ、必ず共にいてキリストが働いてくださるんだ、だったらそのキリストと共にそこに寄り添えばそれで十分なんだ、そこからやっぱりボランティアの仕事を、支援の仕事が始まっていったのだというふうに思います。 まあ、人の力ではどうすることもできないことがあります。まあ、一人の人間が行ったところで何もできないこともあります。そういうのはボランティアも支援する人もみんな悩み、そしてみんな考えていることでした。でもそういう中で祈りを大切にし、御言葉を読み、そして出かけていくときに、実はやることっていうのは神様が示してくださる。神様が私に今何をせよっておっしゃってるか、それを聞くことが私たちキリスト者の務めだ。神様の御言葉に支えられなければ何もできないし、自分を確かめることもできないのだ。なぜなら神様は何も持っていくなと今日イエス様は言われている。すべてのものは私がいる、そのことで十分なのだ。必要とするものは何もない、そのことが派遣の背後にはあるというふうに思います。こんな私たちはなぜ神様から派遣されるんだろう。それは神様が働いていることを示すためです。神様から恵みをいただいていることを示すため、そのことを証しするために、私たちは日々の生活の中でイエス様に支えながら生きています。私たちは毎週ここに集まってきて、そして最後はこの礼拝から派遣されて自分のもとへ帰っていきます。そしてまたイエス様のもとに帰ってきて、また派遣されていく、それを繰り返していく。しかし派遣されているところにはもうすでにイエス様が待っておられる。あなたに恵みを与える、そしてその恵みを伝えなさいと言っておられる。そのことを信じて今週1週間も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たち一人一人を悩み苦しむ者のところに派遣してください。そしてそこにはイエス様が共にいて、私たちが語るべきこと、やるべきことをどうか教えてください。主の御言葉を私たちが明かしすることができるように、私たちの信仰を強めてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。